Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは劇作家演出家の平田織座さん。著書幕が上がるを踏まえつつ、自身初となるこの長編小説への思いについて、そして青春人生の宝物をテーマにお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
平田織座、1962年東京生まれ。劇作家演出家、劇団青年団主催、大阪大学コミュニケーションデザインセンター教授。16歳で高校を休学し、1年半かけて自転車による世界一周をする。国際キリスト教大学教養学部卒業。演劇はもとより教育、言語、文芸などあらゆる分野の批評、追筆などを各紙に執筆。1995年岸田邦夫戯曲賞受賞。2002年作・演出を務めた「その川を越えて5月」が朝日舞台芸術賞グランプリ受賞。著書多数。近著はいずれも講談社刊。分かり合えないことから、コミュニケーション能力とは何か、そして幕が上がる。
Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは劇作家演出家の平田織座さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
著書幕が上がる、こちらが講談社から出版となっています。こちらは北関東にある高校の演劇部を舞台にした青春小説ということですが、はいはい、今極めてシンプルにご紹介しましたけど、はいはい、改めてもう少し詳しくですね、どんな小説なのかということをご紹介いただくとどういう感じになりますか。
もう本当にストレートな青春小説で、うんうん、結構ダメダメだった演劇部がすごく素敵な顧問の先生が来たりとか、うん、演劇部ってそもそもあのコンクールがあるってことも皆さんあまり知られてないと思うんですけど、はい、地区大会、県大会、ブロック大会、まあ、あの北関東大会とかですね、はい、そして全国大会ってい こうちゃんとしたコンクールがあって勝ち抜いていくんですね、うんうん、で顧問の先生の力がやっぱり大きいので、はい、ちょっと素敵な顧問の先生が来てそれからちょっと謎めいた転校生が来て、はい、徐々にこう部が力をつけていって、うんうん、まあ、あの全国大会を目指すという、あのこれだけ言ってしまうと、まあ、当たり前じゃないかぐらい あの青春小説を書いてみました。
なるほど、まあ、ある意味だから王道の青春小説です ね、
そうですね、あの、うん、僕この50歳になったんですけど、はい、もう物書きになってから32年目なんですね。僕18歳でノンフィクションでデビューしたので、うん、それで今更小説家デビューなので、まあ、何書いても恥ずかしいし、何書いてもいろいろご批判はあると思ったんで、だったらもう開き直って、うん、
なるほど、
もう一番直球勝負で書いてやれと思って書きました。
なるほど、じゃあ、はい、あえて直球ど真ん中。
そうですね、
という感じ、
はい。
ということで今回初の長編小説、はい、これなぜ逆に32年のその文筆キャリアの中で、はい、なぜ今小説だったんですか。
小説は、うん、もちろんもう子どもの時からたくさん読んできていて、小説家になるっていう可能性も十分あったんですけど、まあたまたま演劇の方が楽しくて演劇をやってるようなもので、僕の代表作でも例えば S 高原からっていうのはトーマスマンの魔の山が舞台になってますし、ソウル市民っていうのはトーマスマンのブッテンブローゲの人々が舞台になってる、もう本当に純文学の世界でどっぷりしたって生きてきたんですね、うんうんうん、だからいつでもそのチャンスはあったと思うんですけど、まあたまたまといえばたまたまなんですね、うんうん、ただこの10年ぐらいずっと海外での仕事が増えてきて、はい、海外で1ヶ月半ぐらい滞在して作品を作る っていう仕事があって、そうすると結構時間があるんですよね。日本にいるよりは雑用が少ないですから。でそういう時間に、まあ、僕はとにかく活字人間なので、もう読んでるか書いてるかしないと死んじゃうんで、で読むもだんだん少なくなるじゃないですか、持ってった本とかも。
あ、そうですね、物理的に。
もうこれあと自分で書くしかないっていうそういうのもあって、どんどん書いてたんですよ、うん、それでね 5,6 年前から書き溜めてたんですけどね、はい、最初に書いたのが月が2つある惑星のラブストーリーだったんですよ。
お
で書いて、これまあいけそうだなと思って書いてたら、はい、村上春樹さんが1984で、はい、あれ月が2つあるっていうのがモチーフになってて、うわもうこれダメだ、これ使えないわって、どう絶対これパクったと思われるっていうか、もうそんな恥ずかしくて出せないし、うん、で焦ったんですけど、はいはい、よくよく考えてみると、うん、村上さんが書いてるような題材を自分も書いてたってこと、意外と着眼点はいいんじゃないの俺みたい な俺小説家としてもいけるんじゃないのみたいな妙な自信も得て、じゃあちょっと真面目に書いてみようかなと思って、いくつかまあ素材があって、そのうちの、まあはい、まあ原稿数200枚ぐらい書いてあって、ところちょっと編集者に見てもらって、これも行きましょうってことになって、まあ、最終的に400枚ぐらいの大きな小説になったんですけれども、うんうん、まあ、そんな経緯ですね。
へー、そうですか、はい、その月が2つのやつも読みたいですけどね。
あのほとぼりが冷めたら忘れられた頃に、
ね、なるほど、はい、じゃあこれ基本そういう海外フランスとか行ってらっしゃるような時に。
そうですね、うん、まあ、やっぱり演劇の活動が中心なので、戯曲を書くっていうのはもう常に1年に2本とかはあるペースでやんなきゃいけないですし、はい、それからそれを演出する仕事があって、が大学の授業があるので、まあ、その合間に書く、うん、ただ小説は比較的ちょっとずつでも書き足せるんで、戯曲はやっぱりどうしてもいっぺんに書かないといけないんで、うん、まあ、その合間合間に書いてきました。もちろん最後はねぐわっとこう小説に集中して書いたんですけどね、
う
ん
う
ん、
あ、じゃあやっぱりその書き方というか作り方はやっぱり戯曲と違う作り方、
ちょっと使うなんか脳みその部位が少し違う感じはしてますね。っていうかまだわからないんですね、戯曲はもう30年も書いてきたから、うん、で戯曲っていうのはすごく制約が大きいから、テクニックの部分がすごく大きいんですよ。でそのテクニックはある程度わかってるから、まあなんか自転車乗るみたいに書けるんですけど、うんうんうん、小説はまだね、どこまで書いていいのかとか、どこまで小説する省略するべきなのかとかを自分でまだ感覚としてつかめてないんで、その部分が書くのは書けるんですけど、またこう読み返してまた直すみたいなのが戯曲より多いですね。
じゃあまだ目をつぶっては焦げない、
ね、まだ
一輪車ぐらいな感じ、
ちょっと補助輪外したぐらい
あ、なるほどなるほど、そうですか、はい、でもまあね、その書くという行為そのものはね、まあ共通
ですね。そうですね、書くのはもう、うん、どんな文章でも早いので、基本的に書くのは苦にはならないんですね、
うん、ね、はい、すごい早いですよね。
そうですね、もうい
わゆるパソコンでガーッ、はいはい、びっくりする
いやいやいや、子供の時僕、うん、父もシナリオライターで、まあ、若い頃演劇やってて食えないんでずっと映像の方の仕事やってたんですけど、もう父は子供の頃から僕を作家にしたかったみたいで、で家に父の名前入りの原稿用紙があったんですね。でもうそれに3歳ぐらいからそれに物を書かされていて、でなんかこう子供だから買いたいものとかあるでしょ、
はいはい、
そうするとそれをちゃんと企画書を書かなきゃいけないんです。5歳で
企画書、
うん、
企画書
だから何が買いたいかと、はいはい、何で買いたいか、それから買ったらどうなるかもう書かないと、でそれがちゃんと書いてあると買ってくれる。
5歳の時から、
はい、買ってだとダメ
なんです。ダメなんですね、はい、ちゃんとこう文書で説得しなきゃいけない、はいはい、
しかも書いて
健康よしに、
はい、星ヒューマのように育てられた
す、そうか、
歪んでますよ、
ね、いやいや千本ノックの中原理そこにあるような気もしないでもないですけどそうですか、いやいや、まあでもね、そうやってこう初の、ね、長編小説が生まれ出たということになるわけですが、はい、今回そのね、ド直球のど真ん中、はい、の、まあ、青春小説ということですが、はいはい、舞台、北関東の高校、
はいはい、
演劇部、
はいはい、
この辺のセレクトっていうのはどうだったんです
か？高校演劇の指導はずっとやってて、高校生とはたくさん付き合いがあったので、まあ、そのことを一つ詳しいってこともありました、うんうんうん、それとただ筆が進んだのは去年東日本大震災があって、僕福島県のいわき市にあるいわき総合高校って ていうところのお手伝いをずっとしてたんですね。これ震災と関係なくその前からしてて、でここはあの東北で唯一演劇が学べるコースがあるんです。一番有名なのはあの駅伝の柏原選手、山の神の、はいはいはい、だから健康体育コースとかその芸術コースとかいろんなユニークなコースがある、すごいいい学校なんですね、はいはい、で、そこの立ち上げからお手伝いをしてて毎年教えに行ってたんですけど、で去年の4月にだから、まあ、震災が3月にあって、普段は1年に1回しか行かないんだけど、まあ、とりあえず、まあ、みんな知ってる子たちだから励ましに行こうってことで4月に行って、でそういうあのユニークな学校なんで、すごく広域から生徒が来てて、茨城なんかからも越境してくるぐらいのとこなんです、うん、それで当然その避難区域からも来てて、ちょうど僕が行った日が、20キロ圏内から30キロ圏内にそれが広がる日で、ちょっとこれからの家に帰ってテレビ撮ってきますとかって、テレビ盗まれちゃうんでみたいな、本当にそういう子たちがいて、で去年1年ずっとその子たちと、まあ、結構普段よりも濃密に付き合ったんで、うん、あのこの小説には震災の話は一切出てこないんですけど、はい、そのまあ高校生と触れ合う時間が去年多くて、で、まあ、彼らのこう力が後押しになったところはありますね。
うん、本当にこれ高校生の人が自分のことのように書いてるというの
は、なんかうん、こう小説って発売前にモニターとかの方に読んでいただくんですけど、うん、高校生もにも結構読んでいただいて、うん、これ絶対高校生が書いてると思いましたとかって書いてくださった方もいるので、そこは演劇部の顧問の先生方にも読んでいただいて、まあ、そこらのリアリティはちゃんと確保してあるんです ね、
はい、もちろんだからそれは当然意識してのそのリアリティだとは思いますが、はい、それにしてもちょっとこの文体とか言葉遣いとかってなんで50歳の平田織さんが分かるんだろうか。
でもそれはね劇作家だから高校生の役も書くわけでしょ。
いやいやそうですけど
だからそれは私にとっては普通のことなんです。
おそうですか。
冷静に考えるとちょっと気持ち悪いでもそういう仕事なんで
まあまあ、はい、そうか、それがプロフェッションですもんね、はいはいはい、とは言いながらだよな、びっくりしますよねそれもね、さすがにプロはすごいなっていうことが改めて感じなんです。この完成した初の小説へ寄せる思いというのはどうですか。
今回はなんかトラウマとか、まあ、例えばいじめとか家庭環境とかそういう困難をなんかの物語の推進力にすることをまず自分で禁じたんですね。
禁じた、
はい、うん、でそうじゃなくて本当に素直に高校生たちが演劇に取り組む中で成長していく姿を描きたいと思っていて、もちろんみんな一人一人はいろんな内面の苦しいこととか抱えているとは思うんですけど、でも僕の付き合ってきた高校生たちはそんなにその週刊誌に書かれるような深刻なことではなくって、もっと明るいし素直だしのびのびとしてるし、自分の問題は自分でちゃんと解決するし、そういう姿を、まあ、ストレートに書きたいと思ったんですね。逆にトラウマとかが原因にしちゃうの楽じゃないですか。でそういうのがやっぱり多いんで、今そうじゃないものをちょっと書きたいと思ったんです、
ね、まあその登場人物たちもね実はその辺で結構ね逡巡したりとかっていうような部分もあります、はい、 ね、はい、それはじゃあもうイコール平田さんの、まあ、逡巡というかその辺のあの葛藤みたいな、
そうですね、うん、普通の高校生が普通に成長していく物語を書きたいと思います。
だからこそのリアリティがあるだろうし、
そうですね、うん、この高校生たちは演劇に出会って成長していくんですけど、うん、まあ、その中でもちろんいろんな文学とか詩とかにも出会うんですけど、その何かに出会って成長していくってことがやっぱりその若い人たちにとっては大事だと思って、うん、それは別に大会系だけではないので、青春小説って言うとやっぱりその大会系が多いんですけど、うん、はい、負けないようにってことと、うんうん、まあ、あとはやっぱり今書道ガールズとか映画とかがあって、今演劇部に来るはずだった子が書道部に行っちゃったりして、ね、ちょっとこれで演劇部に取り戻したいなっていうの
が、はい、そういった思惑もありつつ、じゃあどういう人にどんな風に読んでいただきたいみたいな希望はあるもんですか。
もちろん高校生、うん、それから先生方とか、あと高校生を思ったあの親御さんたちにも、あるいはまあ中学これから高校生になるあのお子さんを持った親御さんたちにも多少励ましになるかなと思ってますね。
なるほどね、はい、まあでも確かに僕はもうねそれこそ40過ぎの親父ですけど、演劇高校生やったらやりたいなとか思いますよね。
そうですね、うん、これ読むと なんとなくやれるんじゃないかっていう気に、そうそう、
は
い、
やりたいなって、俺今高校生だったらちょっとトライしたいなっていうぐらいな感じになるから、はいはい、まあだから親世代にもそういった意味では ね、はい、読んでいただきたい、はい。Let's get knowledge with fun. まあ、もちろんこの物語の中では、平田さんご自身のその今の高校生たちの見方とか 彼らに対する思いというのも大きく投影されていると思うんですけど、はい、先ほどのパートでもお話しいただきましたが、その今の高校生をこう取り巻く状況っていうのは平田さんはどういうふうにご覧になってらっしゃいますか？
そんなに変わってないし、そんなに大変っていうわけでもないんですね。僕はコミュニケーション教育に関わってますけど、コミュニケーション能力が著しく低下してるとかそんなことも実はないんですよね。ただ、まあ、例えば目標が見つけにくくなってるとかっていうことはあると思うんですね、うんうん、だから、はい、まあ、僕は大学で教えてても目標を持ってる子は、まあ、非常に強いし、それが最終的に達成できなくてもそれに関連する仕事に就けたりとかして就活もちゃんとできるんだけど、なんとなく進学しちゃったりとかするとこれ偏差値と関係なくだんだんダメになってっちゃうんですね。でそれがねやっぱり見つけにくいんだろうなっていうのはありますね。
まあ、目標っていうのはまあね、そのイコール例えばこの中で描かれている子たちにとってはまあ本当演劇という宝物がまあやっぱり目標になりっていう部分があるわけですが、まあ、ですからそういった目標、まあ、本当宝物的なものを見つけられる人は本当にすごいラッキーというか、
そうですね、まあ、うん、ラッキーとばっかりも言ってられないので、やっぱりその大人の側っていうか学校とか地域とかで、まあ、いろんなこう目標を見つける機会を提供してあげるってことが大事で、地方都市だとすごくそれが限られて高校なんかは偏差値で輪切りになっちゃうんで、もう高校進学と同時に未来が決まったような気になっちゃうんですよね、うん、この気になっちゃうっていうところが問題なんで、うん、何に才能があるかわからないし、別に取り立ててすごい才能がなくても打ち込めるものがあれば随分変わるんで、うん、それに接する機会をやっぱりたくさん用意してあげるってことが大事だと思うんですね、うんうん、
なるほど。
それと今の子たちは一つ私たちと環境が違うのは少子化なので、あまり競争社会に生きてないんですね。人を押しのけてまで何かやるとかっていう感覚はあまりなくて、それからあんまりやりすぎると目立っちゃうんで、いじめとかの原因になっちゃうんで、私たちが例えばよく演劇のワークショップなんかやるときも、昔はねゲーム性を高めるとみんな競争して頑張るっていうふうに言われてたんですけど、これもう今通用しないんですよ。
通用しない。
ゲーム性高めると、うん、勝とうとしてるのが見えちゃうと後でバカにされたりするからやんないんですよ。でね、それってそれだけを聞くとなんか、そんなんで大丈夫これからの子たちって思うでしょ。ところがね、はい、いい点もあるんですよ。例えば共同作業で何かをやろうとするとみんなすごく協力し合って頑張るんですよ。例えば昔は飛び箱を何段飛べるかを競わせましたよね、はい、でも今は例えば飛び箱を2台並べて、チームで4人ぐらいずつの班にして、で飛べる子飛べない子段の違う子なんかがいっぺんに飛んでシンクロナイズドスイミングみたいな形にして、うんうんうん、でその全体でパフォーマンスを競うみたいな授業とか普通に体育でも始まってるんですよ。そうすると子どもたちはすごい工夫するんですよ。
ほうほうほう。
それはもう時代が変わって、そういう一人一人が組織のとかそのチームの中でどういう役割を果たして全体でどうやってパフォーマンスを上げるかってことを考えたりするときにすごく能力を発揮するようになってるんで、じゃあどっちがいいの、一人で人を押しのけて成績上げるのと全体のことを考えて一人一人がやれること、居場所を作ってやれることをやるのとどっちがいいのって言ったら、僕は後者の方がいいと思うんで、ただそういうふうに子どもたちの質が変わってきてるんだってことを私たち中高年の男性とかが理解してあげないとやる気がないように見えちゃうんですよね。
善悪ではない、もはやないんですね。
もうカルチャーが違うってことなんですよね。それは
前段がもう最初から違うんだっていうことなわけですね、はいはい、
それをちゃんと認識、もちろん競争意識の強い子もいます、子供って言っても一律ではないんで、でも大きな流れとしてはそっちの方に変わってきてるんで、だったらそういうところからやる気を引き出すような、そういう教育にプログラムをどんどん変えていった方がいいんですね、で演劇なんていうのは居場所がたくさん作れるので、教育プログラムとしては有効なんですね。
そうか。じゃあある意味こう今そういう環境だからこそ演劇的なものが求められてるのかもしれない、はい、
昔中学校でちょっと長期のワークショップやった時に、ちょっと不良っぽい子がいて、最初全然やる気なかったんですけど、でなんか音響係になったんですよ、
はい、
でその自分たちで作る演劇なんだけど携帯電話を鳴らすシーンがあって、公立の中学校だから携帯電話普段持ってきちゃいけないんです、でもその稽古の日だけはその子持ってきていいことになって、がぜんやる気出して、はい、でそのタイミングで鳴らすわけですよね、
はいはい、
で そうするとその俳優たちにもちょっと今ずれただろうみたいに演出とかまでつき始めすごい積極的に参加して、でもで教師からもこれ持ってきていいけど、それはこの芝居で使うんだから持ってきていいんで、お前がこれ他のことに使ったらこの芝居できなくなっちゃうぞっていうと、ちゃんとルールも守るんですよね。だから居場所を与えて役割をきちんとさせれば、それは本当にみんなちゃんとやるわけですよね。でそういうものには演劇ってすごく有効なんです、
ね、そういった意味でもそういう周り その大人たち側はやっぱりそういう環境をきっちり提供してあげる。
そうですね、
いうこと、
はい、だ勉強なら勉強っていう一つの軸とか、はい、飛び箱何段飛べるかっていう一つの軸だけで競争させる時代はもうないってことなんです、う
ん、いろんな環境を整えておいてあげる、はいはい、でじゃあ一方その子どもたち側の方はどうしていけばいいんですかね。
ね、子供はね、うん、今やっぱり一番重要なのは大人との接触の機会が減っている。これももっと厳密に言うと少ない子と多い子の差がすごく激しくなってるんですね。
接触格差みたいな、
はいはい、だから、まあ、僕たちコミュニケーション教育に関わる人間は中高一貫男子校理系っていうのを、はい、コミュニケーションの三重苦と呼んでるんですけど
中高一貫で男子校で
理系、そういうとこで、はい、例えば僕のいる大阪大学なんかに入ってきちゃうと、うんうん、本当にね、二十歳まで自分の母親以外年上の女性と話したことがないなんて子いくらでもいるんです。
はあ、中高一貫で男子校で理系、はい、うん、確かにそういう環境かも。
でクラブ活動もしてなかったりとか、うん、まあ、あるいは体型のね、男子校だから、それで入ってきて、で昔はねそれでも理系っていうのは完全な男性社会だったからいいと思うんだけれども、うん、その人がそのまま助教講師准教授教授ってなっていくと、やっぱりセクハラとか起こしやすくなるでしょう。女の人の接触まず慣れてないんだから、女の人の気持ちも全くわからない、うん、でそれじゃやっぱりもう今の社会で困るわけですよね、うん、だからできるだけその大人との接触慣れていくってことは大事で、まあ、僕は東京生まれの東京育ちですけど、商店街の中で育ったんで、もう人の家に預けられるなんて普通のことだったんですよね。でもそういう地域社会も今ないので、やっぱりそれも教育の中少しずつ補っていってあげなきゃいけないんですよね。
で先ほどのまあ目標の話の中で、はいはい、やっぱり 今見つけにくいという部分もあるかもしれない、はい、やっぱり逆にでもそういう今例えば高校生の時期にそういった目標とか宝物があるはい、はい、ということの大切さっていうのは改めてどういうふうに思いますか。
一つはその、もう使い古された表現ですけれども、勉強だけじゃないっていうことですよね。それもいわゆる従来型の学力だけではないっていうことを、やっぱり大人の側が相当本当に骨身に染みて分かってあげないと、うん、学校は変わらない、うんうん、それからあとは地域社会の中に、それは大人との接触ってことも含めてなんですけど、いろんな場を作っていく。それはもうフットサルでもいいし、ミニバスケットでもいいし、それがその演劇でもいいし、コーラスでもいいから、学内だけじゃなくって、そういうその地域のサークルですね、そういうものに高校生とかも参加できるようにしていく、まあ、ヨーロッパはそういう活動が非常に盛んなんですけど、まあ、J リーグなんかがちょっと目指してるわけですよね、うん、
地域に対して、
はいはい、ああいうものをたくさん増やしていく以外に多分解決策はないんです
ね。まあでもね、そういった中で自分だけの宝物とかをゲットできるような環境になっていくだろうし、はい、そう
ですね、どこに引っかかるかわからないんですよ、
はい、ですよね、はい、でそれしかもそれをゲットできた暁にはね、それこそこの、はい、一番最後に出てきましたね、はい、天井にだっていける切符というような
そうです ね、
ね
ううこれはもともとこの小説が銀河鉄道の夜を、うん、バックグラウンドにしているので、まあ、そのセリフから取ったんですけれども、本当に子どもたちは驚くほど伸びるんですよ、何かやりたいものがあると。でそれは例えば演劇やっててプロの俳優になるならないではなくって、人間としてものすごい成長するんですよ、演劇部の子たち見てると。1年生から3年生になっていく過程で、うん、それはねすごいなと思いますね。こうなんか、うん、タケノコが伸びていくのをこうビデオでこう撮って、はい、早回ししてるような、そんなスッとこう伸びていくんですよね、うん、でその力をやっぱりこうもともと持っているその子どもたちの成長していく力をこうヒュッてこう引き上げてあげるのが大人とか教員の役割だと思っているので、大人や教員がこう育てるわけではないですよね。ただそういうものに出会った時に子どもたちは本当に自分たちの力を発揮するので、その機会を作るってことだと思ってるんですよね。
そのポテンシャルは誰にでもあるから、
はい、あると思いますね。決してプロの サッカー選手になる、プロの演劇人になるってことではないんです、うんうん、でもそれが本当にいい指導者に出会うと、うん、何の世界でもなんかプロフェッショナルっていうのはいて、そのある種の技術があるじゃないですか、うんうん、そこに触れるってことは多分なんかのヒントなんだと思うんです。それがいろんなことに応用が効くようになるんだと思うんです、うんうん、
でそれがポテンシャルに転化するものになる。そうね、だからポテンシャルエネルギーは誰でも持ってるから、はい、そこにあとはどう転化できるかだけの話なんですよ。そこをいろんな道のプロフェッショナルが自分なりのメソッドでやっていけばいい、
うんうん、今は日本でもその劇場からプロのアーティストを学校に派遣するなんていう事業もすごく始まっているので、プロと接する機会は昔に比べると出てきてるんですね、うん、はい、それはサッカーでも野球でもそうだと思うんですけど、やっぱりそういう本物に触れる機会を特に地方の子たちにも持たせてあげるってこと大事ですよね。 Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは劇作家演出家の平田織座さんです。講談社から幕が上がる出版となっています。まあ、ずっと高校生のお話中心にしてまいりましたけれども、ちなみに平田さんはどういう高校生、
は
い、
僕はめちゃくちゃですね
そもそもごめんなさい、はい、これ高校の演劇部ですけど、はい、平田さんは演劇部だった？
演劇部じゃないです。
演劇部じゃない、
大体僕高校ほとんど行ってないので
ほとんど行ってない、
僕は高校1年生あ2年生で休学して、うん、2年間休学して自転車で世界一周をしたので、うんうん、でも最初からそれは中学の時から決めていたので、まず定時制高校に行って、はいはい、で1年働いてお金を貯めて、うん、で2年間休学して、うん、ずっと世界中回っていて、うん、で帰ってきて、うんうん、半年後に大学入学資格検定試験大検ですね、うん、今も名前変わりましたけど、うん、それ受けて、でそのまま大学に行っちゃったんで、
うん、じゃあほとんど
高校はね1年3ヶ月ぐらいしか通ってないだからね最初よく分かんなかったんですよ、はい、高校のことが、
どういうことですか、
いろんなことが、高校生高校のシステムとか試験がいつあるのかとかあんまよく分かってなくてこれは高校演劇とお付き合いするようになってからいろいろ学んだ高校演劇があること自体もよく知らなかった
そうですか、はい、じゃあ今回舞台は高校の演劇部になってますが、
そうです、
全然知らない世界だったんですよ。
そうです、それとそれと僕たちが大学生ぐらいの時までは高校演劇ってすごくバカにされていて、この文章の中にちょっと出てきますけど、昔はそのなんか臭いお芝居の代名詞みたいな、高校演劇っぽいっていうとなんかすごくこう臭い感じのセリフ回しとかだと、これもね今もうこの10年で随分変わってきて、一つにはやっぱりプロの演劇人がワークショップとか普通に高校生対象のもう地方でもやるようになってるんで、もう随分変わってきてはいるんですが、うんうん、僕たちの頃はもう全然高校演劇って言ったらって、それと高校演劇とそのプロの演劇も全く違うものっていう感じだったんですね。
はーはーはーはー、なるほど。じゃあリアルタイム高校生の時は、まあ、第一に知らなかったし知らなかったし、まあ、知っていたとしても多分全然察知してなかっただろうっていう、そうですね、いう世界だった、はいはい、でもう16歳で自転車で世界出社、はい、冒険王になっちゃうみたいな、はい、ことになるわけですけど、はいはい、まあ、今回幕が上がるというタイトル、はい、まあね、もちろんそれは演劇用語ですけど、はいはい、これはどういうメタファーというか、
そうですね、うん、一つには、まあ、今実際には高校演劇ぐらいしか幕こうどんちょうっていうんですけど、ああいう幕を上げてお芝居始まるっていうのも少なくなってて、普通はこう舞台も見せてて明かり暗転して明かりが入って始まるっていうのが多いんですけど、
青年座なんてね、だって最初から始まってますからね。
そうですね、うん、ただ、まあ、そうは言ってもやっぱりそこの瞬間っていうのはやっぱり演劇人にとっては一番ドキドキする瞬間で、うん、まあ、このドキドキがあるからみんなやめられなくなっちゃうっていうところもあって、まあ、一番その美しい瞬間でもあるんですね。僕はスタッフサイドですから、それを袖とか客席の一番後ろから見てるんですけど、まあこれも小説の中にも出てきます、舞台袖から見る俳優っていうのはね、まあ美しいですよやっぱり。
うん、
その特にその始まる瞬間のこの緊張感っていうのを、こう体中がすごいある種その獣のようにこう研ぎ澄まされた状態になるんですよね。多分アスリートのスタートの瞬間がすごく絵も言われるなんか存在感があるじゃないですか、ボルトとかスタートの瞬間が、はい、ゴールよりもスタートの瞬間、
うん、そうですね、そうですね、
うん、もうゴールしちゃうとあの人おちゃらけちゃうから
緊張ばしりしちゃいますけどね、うん、
ああいう感じですよね。
あ、
うん、でやっぱり人間っていうのは本当にその真剣になった時の瞬間ってやっぱ美しいと思うんですね、
うん
うんうん、そういう思いを込めてちょっとこの題名は
使います。なるほど、はい、それが幕が上がる、はい、もう 最も輝く瞬間
で、うん、あのもうね、これまでの話にも関連するんですけど、はい、そういう瞬間を若い時に1回でも2回でも経験するのとしないのと僕全然違うと思う。だらだらずっと3年間高校過ごすのと1回でも2回でもいいから俺これやってきたってどうなるだろう、結果は分からないけど、うん、はい、もうあとこの後の1時間あるいは100メートル走だったらこの後の10秒に今まで3年間やってきたこと全力尽くすぞみたいな瞬間を持てるか持てないかはね、その後の人生でやっぱり随分違う
まあ、だからそれは世代とか年齢に もちろん関係ない部分であるかもしれないけど、はいはいはい、でもやっぱり若い時
そうやっぱり16、7ですよね
に経験しておきたい、
はい、
はい、その幕上がる瞬間の温度だったり、はい、この感覚だったりみたいな、
はい、人生はね、うん、すごく不条理だしもう理不尽にいろんな辛いことがやってきますよね。でそれやっぱり大人はそれ耐えて生きていくじゃないですか。でそれは結局演劇なんかまさにそうなんだけど2ヶ月も稽古して1時間で終わっちゃうんですよね。で2ヶ月稽古して全部準備しても始まって誰かがこけたらもう終わりになっちゃうようなもう俺やれること全部やったけどどうなるかわからないみたいな不安に耐えることが僕は人間にとってはとても大事なことだと思ってるんで、うん、そういう感じがちょっと小説で出せればなと思ってます。
あ、でまさにそれは幕が上がった瞬間にそれ凝縮される部分がある、はい、ね、ご自分の、うん、人生で幕が逆に、ね、そう上がったっていうそういうモーメントはあるもんですか。
もちろん、うん、僕よくそれこそ高校生とかから、うん、なんで演劇をやるようになったんですかってよく聞かれて、うん、はい、もう演劇やるようになったの僕父もねそういう仕事だったし親戚とかにも多かったんでそういうなんとなく始めちゃったところがあるんですけど、ただ続けてる理由はもうはっきりしてて、やっぱりさっき言ったように幕が上がる瞬間のドキドキするのがもう一番ですね。それからやっぱり僕は作家なので書いて稽古場に持ってって最初に読んでもらう俳優たちに声出して読んでもらう前の瞬間とかが、まあ、一番やっぱりドキドキするし、それはまあもうこの年になると大体のこう人生のトラブルは類型化できるんだけど、それだけこのドキドキ感だけはね全く変わらない。
え、常にフレッシュなんですか。
常にフレッシュ、
常にフレッシュ、
常に心配。
え、だってもう何百回何千回の幕上がってるでしょ
はいはい、うん、あ、まあまあ、もちろんそれ新作ね、うん、新作の、ただね、まあ、その中でも強いてあげれば、例えば初めて海外公演93年に韓国に行って自分の作品を韓国で上演した時のやっぱりその幕が上がる前の瞬間とか、フランスで最初にやっぱり自分の代表作やった時の最初の瞬間とかは、まあ海外公演は準備もすごくかかるし2年ぐらいかかるし、でやっとこう行ってもいろんなトラブル続きなんでやっと上がるわけですよね。それはやっぱり今でも本当に映像として覚えてますね。
はあ、その新鮮さがもう記憶固定化された記憶になってるの、はいはいはいはい、そうですか。しかもじゃあそれが複数存在するわけですね。
あ、もうそうですね、まあまあ、それはもちろん毎回新作は真剣勝負でもうこの一作ってやるんですけど、うん、振り返っても本当に覚えてるって、まあ10年に1回ぐらいずつかな、うん、やっぱり、
うん、まあそれにしてもですよね。でもそれこそ10年に1回だとしてももう30年以上やってる。
あと、まあ、芸術のいいところはスポーツ選手と違って短くないので、
うんうんうんうん、
まだこの年になってもそういう経験ができるってことですよね。
ああ、そうか。その新鮮さをまだ継続して味わい、
そうですね、
続け、ね、はい、また新しい新鮮さがそこにあるかもしれない。それは相当恵まれたというか、うん、幸せなことですね。
幸せ、うん、もう本当に幸せに思います。そうだから、例えば最近で言うとやっぱりロボット演劇、ロボットと今大学で演劇やってるんですけど、うん、はい、これの一番最初の作品作った時の一番最初の時もそうでしたね。もう動くことは分かってるんですロボットでね、はいはい、たまに動かないんだけど、うん、まあ、それでも動くことは分かってるんだけど、もうベスト尽くしたと、お客さん満員だと受けることも分かってると、うん、世界初、はい、で人生に、どんな社会でもそうだと思うんですけど、人生に明らかに世界で初めてなんてことそんなに経験できないでしょ。
あ、まあ、
俺がやってること本当に世界で初めてです。あ、
紛れもなく誰もやったことない、
はいはい、ねえ、そのねギネスに挑戦で、はいはい、どんぶり何十杯食ったとかっていうのとは違うわけです
はいはい、はい、明らかに
世界
で、明らかに前人未到、
そうそう、うん、それは興奮しますよね。
あ、そうか。じゃあそういった興奮がもうそこかしこに 存在して、
それでやめられなかった
相当な魔力ですね、それね。そうですけど、そしてもう一つ、はい、マクワガレと同時にですね、はい、分かり合えないことから、はい、コミュニケーション能力とは何か、こちらが新書で出版となっていますが、こちらの本についてのご紹介もちょっといただければと思うんですが、
は
い
は
い、
これは今世の中ですね、コミュニケーション能力、コミュニケーション能力、ちょっと僕からするとヒステリックなほどに言われていて、うん、いやそんなにヒステリックに言わなくてもいいんじゃないのっていうことがまず一つあります、うん、でそのこと自体が子どもたちを追い詰めてしまってるんじゃないか、うん、子どもたちのコミュニケーション能力はそんなに低下してませんよと、
うん、
で問題は別のところにありますよってことをまあ書いた。
そんなにコミュニケーション能力が低下してるわけでは全然ない、
はい、
うん、
これはどんな言語学者、どんな社会学者に聞いても、
はい、
学問的な統計で子どもたち、若者たちのコミュニケーション能力が低下しているという数字は絶対に出てこないんです。どっちかというと上がってるぐらいなんです。
でもじゃあ逆になんでそういうことが喧伝されちゃうんですかね。
一つはそういうことを言うのは本当にその現場を知らない親父評論家たちが印象で言ってるんで、そういう人たちには僕はよくでもあんたたちダンスはうまいと思いますよっていつも言ってあげたいと思うんですね。要するに自分の気持ちを、はい、人に伝えるのに、はい、ダンスが最も適した表現であるという文化ならば、そんな国いくらでもあるでしょ、ブラジルとかキューバとか、あるいは日本の中の琉球とかね、
はいはいはい、
そこでは日本の中高年の男子は最も表現力のない最も劣った部族でしょ。
ああ、まあそうですよね、
はい、要するに、うん、コミュニケーションっていうのは、うんうん、文化によって、うん、その得意分野が全然違うんですよ、うんうん、僕昨日聞いた話なんですけど、アフリカではですね、太鼓によって全部コミュニケーションをする部族っていうのがあって、で太鼓でこうモールス信号みたいに例えば白人が来たっていうのをこう5キロ先ぐらいの別 の, 集落に伝えていく。だから白人がどんどんどんどんこう探検していっても着くともう出迎えて待ってるみたいな、びっくりするわけですね。どうやって伝わったんだって。でそこでは太鼓を叩くことが一番そのコミュニケーションの手段なんです、
うんうんうんうん、
だそういういろんな文化の中でいろんな得意なコミュニケーションがありますね、うんうんうん、で日本には日本人の得意なコミュニケーションがある、うんうん、これは、お互い知ってる人同士とか大体ライフスタイルの近い人同士が何とか察し合ったり分かり合ったりすることに対しては日本はすごく長けてるんですね、うんうん、まあ、こういうのを言語学の世界でハイコンテクストな社会と言います。
ハイコンテクスト、
コンテクストを理解しやすいっていう、うんうん、だから、まあ、日本人、はい、日本人なら分かってよ、日本人なら察してよ、うんう
ん、はいはい、
で今若者たちに公式的に教育の世界で求められているのはグローバルコミュニケーションスキルといって、異なる文化、異なる価値観を持った人にどうやって自分の気持ちを伝え、またその人たちの気持ちをちゃんと理解するか、要するにコンテクストをちゃんと理解する、こういうのをローコンテクストな社会と言います。国境が違ったり文化が違ったり、はい、でそっちが求められているんですね、うんうん、で親父たちが、親父世代が要求しているのはこのハイコンテクストなコミュニケーションなんです。だからなんで察しられないんです、
う
ん、なんで俺の気持ちが分かんないん
だ。なるほどなるほどなるほど、
うん、で
彼らの文脈の言葉を理解できないっていうこと。
でも、
う
ん、企業は、うん、企業が要求、若者たちの要求するコミュニケーション、公式的には、
うん、
今言ったグローバルコミュニケーションスキルなんです、
うん、
でこういうものを、要するに異なる要求を一緒にされてるんですね。こういうのを心理学の世界でダブルバインドというふうに言うんですけれども、
はいはい、
まあ、よく例えばお母さんがね、子供を連れてこう近所を歩いてて知り合いに会って、うん、いやうちの子も勉強はできないんですけど、まあ子供は体だけ丈夫ならねと言っていながら家に帰った途端に、うん、なんだこの成績はって怒るとこれは明らかに異なる2つの命令を受けてるでしょ。
そうですね、
そうですね。子供はこれが続くと、うん、自分が一体何者であってどう生きればいいかとかってことが分からなくなっちゃうんです。この操られ感というふうに言うんですけど、自分自身が分からなくなってしまう、
うん、
でこれが引きこもりとかそれから人格障害の原因になるんではないかと、うん、まあ、その一つの原因になるんではないかと言われてるんですね、
うんうんうん、
で家庭内でもダブルバインドがあったら引きこもりが起こるのに、これ日本社会全体が今ダブルバインドなわけですよ。
なるほど。
要するに従来型の日本型のコミュニケーションと、うん、世界で生きなきゃいけない、説明しなきゃいけない、で説明すると空気読め、ここは意見言うなって言われるこのダブルバインド、社会全体がダブルバインドの状態にあるんだから、うんうん、引きこもりが増えるの当然だし、ニートが増えるの当然だし、
うんうん、
あるいは社会全体が内向きになるのも当然なんですよね。まずとにかくこのダブルバインドなんだってことを大人たちが まず理解しない。
その認識がまずありきなわけですね、はい、
そっからまず出発しましょうよと。ダブルバインドはね、僕はね一概に悪いって言ってるわけでもないんです。このダブルバインドはね日本人にとってしょうがないこと、はい、要するにただ昔は、例えば夏目漱石や森鴎外のような超エリートだけがこのダブルバインドに悩めばよかったんですよね。自分はどう生きればいいんだ。でも今は日本人全員がしかも無意識にここに苦しめられているところが問題なんですね。まずこの状態にあることを認識しましょう。その上でちょっとずつこの察し合う分かり合う文化からグローバル化せざるを得ないから、ちょっとずつ説明する力をつけていきましょう、うん、いきなりもう今ねコミュニケーション教育ってもうロジカルシンキングだクリティカルシンキングだって外来のいろんな言葉が入ってきて、それね子供をね本当に歪めたり追い詰めちゃったりするんですね。でもう小学校のうちからディベートやらせたりして困っちゃくれた子がどんどん増えちゃったりする、うん、そうじゃなくって、いや日本の文化も素晴らしいですねと、察し合う分かり合う文化、私たちそういう優しさを持ってますよね、うん、でもそれだけでは残念ながら日本は鎖国するならいいけどそうはいかないんで、だからこの基盤に立ちながらちょっとずつ説明する能力をつけていきましょうねっていうことが僕は大事だと思
う。なるほどなるほど、そうですか、はい、まあ幕上がるの方でもやっぱりその分かり合えない面々たちが演劇を通して分かり合っていくということもあるわけですけど、ということはじゃあやっぱり教育という側面の演劇の有効性必要性
そうですね、まあ、コミュニケーション能力っていうのはもともとはその遊びとかの中で子どもたちは自然に身につけていくものなので、教育で教えられるものでは僕はないと思ってるんですね。ただ今はそういう遊びの機会自体がなくなってしまっていたり、遊びがゲームとかで個別化してしまっているので、例えば演劇という遊びとか、例えば音楽バンドをやったりとかっていうその集団でやる遊びをやっぱり学校教育の中でも作っていかなきゃいけない時代になってるってことですね。
なるほど、じゃあ遊びとプレイ、
そうです
ということです、はい、まさに、はい、そこが、残念ながら学校外ではもうかなり希薄になっちゃってるから、
そうですね、はい、それを学校で補っていかなきゃいけない時代になってるんだっていうふうに認識した方がいいと思いますね。は
ーはーはー、でその中においてやっぱり演劇というのはかなり有効であろうということが、
そうですね、演劇はやっぱり居場所が作りやすい、いろんなパートがありますから、出たくなければスタッフやってればいいし、そういう意味では本当に居場所が作りやすいってことありますね。それから例えばね、こういう学会報告もあって、今の子どもたちは自分の意見を言うっていうのが結局あんまり自分の意見をむき出しにすると後でいじめられたりするんで嫌がる傾向にあるんですね。だけど演劇とかを授業に取り入れていくと、その役に託して自分の意見を言うことができるんで、逆に自分を出せるっていうような報告もある。
ただ僕なら鎌田健が言ってるんじゃなくて、はい、A さんという人が言ってるという、
そうなんです、
そこに託せる、はいはい、だったらちょっと過激なことも言えちゃうかなとか、そう、はい、そういう有効性もあるということですね、はい、Let's get knowledge with fun. さて今回は平田さんには2回目のご出演いただいてるわけですが、以前この番組にご出演いただいたのは3年前になります、はい、2009年だったんですが、その2009年から今に至る間には当然2011年の3.11がありました。震災後の日本とか日本人についての平田さんの見方、捉え方ってのはどうですか？
そうですね、まず一つはすごく理念的なところで、本当にその今まで私たちが信じてきたシステムっていうのが、この20年ぐらいでいろいろ疑われていて、それは神戸の震災とか地下鉄サリン事件とかいろんな偽装事件とか大企業の不祥事とかいろんなことで社会システムの劣化とかがあって、それは結局何かっていうと、私たちを守ってくれると思っていた国家も自治体も企業も労働組合も宗教も学校も決して私たちを守ってくれないんだと。で、私たちやっぱり自立して、自己の判断と責任で生きていかなきゃいけないっていう、そういうことに気がついた20年だったと思うんですね。で、そのもう最終段階にその東日本大震災があったってことだと思うんですね。で、ただもう一つはその日本人そういうふうにバラバラになっていくんですけど、価値観がバラバラになっていくんですけど、私たちはバラバラなだけでは生きていけないので、これをどうやってこう社会の中に組織していくか。今までは大きな国家とか企業とかが私たちを守ってくれるっていう幻想があったので、価値観を一つにする方向のコミュニケーションを求められてきたのが、これからはバラバラな人間がバラバラなままでどうやって生きていくか、 どうやってコミュニケーションを取ってどうにかしてうまくやっていく、う
ん、バラバラであることが初期値なんですね。
はい、はいはい、でどうにかしてうまくやっていく能力が求められるんですね、うんうん、もうパラダイスはないんです、うんうん、だけど紛争とか戦争とか起こさないようにどうにかしてうまくやっていく能力、まあ、僕はこれを協調性から社交性と呼んでるんですけど、それみんなが一緒になるのが協調性ですね。それからバラバラな人間がどうにかしてうまくやっていくのが社交性です。でこの社交性がこれからますます、まあ、求められるんじゃないかなというふうに思っています。
なるほどなるほど。
もう一つは、はい、東日本大震災の、まあ、被災地で僕は特に教育とか文化面のお手伝いを今してるんですけれどもね、で例えばちょっと分かりやすく整理しますとね、まあ、気仙沼でも宮古でも素晴らしい漁場があって、例えばアワビなんかたくさん取れるわけですよ。でこのアワビをね1個1000円で漁業協同組合に出荷すると、でこれが回り回って築地の料亭で綺麗な焼き物に乗って1万円で出ると、まあ、これはいいです、これ流通ですから。でもねそれを地元で3000円とか4000円で綺麗ちょっと綺麗洒落た器に持って出すとか、観光業と結びつけて、あるいはイタリアンとかフレンチの食材にの新しいメニューを開発して、そこで地元でアワビを出すとかして3000円4000円で売ることはできるわけですよ。そんなそうやって成功した地域たくさんありますよね。でこの1個1000円で漁協に出すか3000円で地元で消費するか、地元で消費すればそこに雇用が生まれてさらにまた消費が生まれるわけですね。でこの1000円と3000円の差が付加価値ですよね。でこの付加価値を生み出さない限り本当の意味での東北の復興はないんですよ。どんどん人が減ってっちゃうから、要するに雇用が確保できないんですよ。いくらアワビ取ってもそれをそのまま東京に出荷しちゃうんじゃ。でそれからもう一つは、そういう地産地消っていうのはみんな言ってるんですけど、こんなにエンゲル係数の低い国で食料品だけ地産地消しても間に合わないんですよね。だから一番大事なのはソフトの地産地消なんですよ、うん、自分たちが作って自分たちで楽しみ、うんうん、そこに付加価値を加えるとよそからも来てくれるんですね、うんうん、一番典型的な例はB 級グルメです、うんうん、あれ明らかに見てると自分たちが一番楽しんでるんですよでものすごいあれそれぞれが実行委員会作って毎晩のように会議をしてメニューを工夫して持ってきますよね、うん、売り方とかも工夫するし、他地域のこともすごく勉強する、はい、そんなこと今まで日本の地域やってこなかったでしょ、うん、であれをやった地域はやっぱ勝つわけですよね。すごく研究してるでしょ、うんうん、味のこともそのどういうものが勝つかとか、うん、マーケティングとかプレゼンテーション、うんうん、マーケティングやプレゼンテーションをちゃんと地域でやれないとダメなんです。でこの人材がでもまだ少ないんですよ地方には、うんうんうん、今まではそういう人材全部東京に吸い上げるような教育をしてきちゃったから、うんうん、で例えば一番最初に話したいわき総合高校なんていうのはそういうユニークなコースを少人数でやってるから、福島県かどころか茨城からも越境してくるわけですよ。要するに今まで一番優秀な子は例えば宮古でも釜石でももう盛岡もう高校段階か盛岡一高に行って、でしかも岩手大学行かない東北大学が東大に行っちゃう。でもユニークなコースを作ると偏差値と関係なく残るんですよ。でそれは地域のためのにの人材になるんですね。それ今まではずっと国家のための人材を作ってきたんですね。今回の東日本大震災で一番分かったことは、東北がどれほど東京や京浜工業地帯を下支えしてきたかってことですよね、うんうんうん、でそれは決して電力やサプライチェーンのことだけではなくって、実はこの人材をすごく提供してきたんですね、うん、これも日清日露の頃はもうまさに兵卒として、もう明らかに東北の師団が一番寒さに強かったから、それから大正昭和の時代は満蒙開拓の先兵として、あれももう東北から東北の農家の次男坊三男坊がみんな行くわけですよね。そして戦後は集団就職や出稼ぎの供給源として常に人材を供給してきた。これをやっぱ反転させて地域のための人材を作るような教育に変えていかないと本当の意味での東北の復興はないです。
そしてそれはまあひいて言えば日本の今後ということにも
なる。そうです。もっと人材が分散して、うん、その地域の活力を支えるような、そして付加価値がつけられるような教育をしていかないといけないですね。
そうするとやっぱりじゃあ広く日本とか日本人が目指すべき未来というか、その方向、はい、ベクトルもやっぱりそういう方向になる。
そうですね、はい、
もう本当にいろんな地産地消、
そうです、
食のみならず、
そうです、はい、
特にソフト、
ソフトの地産地消ですね。ソフトってのは広い意味でですね、
はい、そうです、はい、まあそれはそれこそ人間、そうです、人材も含むんですよね、はい、それはね、はい、それがもう広くあるという状況が もう本当に目指すべき方向なんだろう。
まあ、僕はそれしか東北の再生はないし、東北の再生がなければ日本の再生もないわけですから、そこをどれだけ切り替えられるかでしょうね。
で、まあ、あのね、前段にもありました協調性から社交性という部分も、やっぱりそこに、はい、まあ、だからその本の中ではね、その分かり合う文化から説明し合う文化というね、はいはい、そういった言い方もされていらっしゃいましたけど、はい、やっぱりその辺ですよね。
そうですね、うん、別に日本の文化を捨てろとか日本の分かり合う文化を捨てろってことではなくて、うん、プラスアルファの能力捨てちょっと説明できると、日本この少数の日本の文化っていうのはすごく実は売り物なんですよ、うん、他の人が持ってないものだから、うん、でもただそれで、そこで止まっていたら変な人変わった人扱いで終わりなんですだからそれをちゃんとその魅力を伝えられる能力がないと、あの日本自体のその魅力は宝の持ち腐れっていうか、もう
分かる人かしか分かんない、ね、ハイコンテクストな状況なわけです
ね。どんどん内弁慶になってっちゃうん
ですね、うん、分かんないやつはいいよ的な、はい、なんかそういう意固地な感じになっちゃうけど、はい、
だいたいね、僕の周りでも日本人のアーティストたくさん欧米に行きますけど、はい、失敗するのは分かんないやつはいいよっていうふうに諦めちゃうか、うん、なんで分かんねえんだよって切れちゃうかどっち
まあでもそれ同じですよね、結局はね、
諦めない切れないその粘り強さが大事です、ね、
うん、はい、だから なんで分かんないんだよっていうのはやっぱりその分かり合うっていうのを前提にしてるから。
そうです、
いうこと
は、はい、完全に分かってもらえると思っちゃってるんで、それ分かり合えない、あ、分かり合えないですでも分かり合えない中でちょっとでも共有できる部分ができればそれで大丈夫なんですよ、
うんうんうん、
その一番単純なことがでも、
う
ん、日本人は習慣としてないから、もともと分かり合えないとダメだって脅迫観念があるんで、
そうか、
それからあとね、やっぱり子供の頃から、うん、特に少子化とかで優しいお母さん、うん、優しい先生の中で育ってるから、どうして分かってくれないのってなっちゃうんですよね。
まあでもそれもね、本当は、うん、じゃあ分かるようにちゃんとしなきゃいけない、
そうなんです、
一手間必要なはずなんだけど、
分かんないよ言ってくれなきゃっていう
特に子供とかはね、ちゃんと分かるように仕向けないと分かるはずがない。じゃあそこの、うん、まあでもなんかマインド一つのような感じもしますけどね。
そうです、そこを切り替えるだけでも、うん、僕はね、コミュニケーション能力とかが急に向上するとかそんな魔法みたいなものはないんだけど、うんうんうん、そこを切り替えるだけでも随分、まあ、肩の荷が下りるというか、うんうん、いやコミュニケーションなんてそんな大したもんじゃないよと、
うんうん、
分かり合えなくていいんだよと、
うんうんうん、
でちょっと共有できるものを見つければそれでコミュニケーションなんだよっていうことだけで随分、まあ、楽になってくれる人がいるんじゃないかなと、楽になってくれればいいなと思って書いたのがこの分かり合えないことからって思
って
ます。大阪大学来て7年になりますから、理系の子たちと随分付き合って、うん、理系男子すごく純朴な子が多くていい子たちなんですね、
うんうん、
で自分たちにコミュニケーション能力がないっていうちょっと変なコンプレックスを持ってて、もう普通に見ると大阪大学の大学院まで来る子たちは頭もいいし全然そのコミュニケーション能力あるんだけど、そういうふうになんかこう脅迫されちゃってるんですね。で周りにはペラペラとこう喋りのもっと上手い人がたくさん周りにいるから、ああならないといけないと思っちゃうんですよ。で僕はよく言うのはね、いやいやいや、社会に出たら口下手だけど部下の意見を吸い上げるのが上手い上司もいるよ、で研究職なんてその程度でいいんだよ、だからそっち目指せばっていうふうによく言うんですけど、
うんうんうん、
妙にこのコミュニケーション能力、コミュニケーション能力って言っちゃうもんですからね、
うんうんうん、
これを書いたいっていうのが、まあ、この本を書いた動機です、
うんうんうん、まあでも本当ね、先ほど来の話ですけど、本当にだからそれは心持ち一つで結構簡単にそれは、ね、はい、切り替えられるしね、はい、っていう話ですね、はいはい、うん、まあ、演劇を軸に、まあ、平田さんは、ね、長くお仕事されてきてるわけですが、その平田さんが捉える人間という生き物の本質っていうのはどういうことが言えるん
人間を人間たらしめているのは演じる能力、もうちょっと細かくと演じ分ける能力だと思ってるんですね。
演じ分ける能力、
はい、うん、私たちは父親という役割とか夫という役割とか会社員という役割とか、あるいはなんか PTA の役員の役割とか、週末はなんかボランティアの NPO の役割とか、いろんな役割を演じ分けながらどうにかしてこう人生を前に進めてますね。ところがこれ子供にはですね、本当の自分を見つけろっていうふうによく言うんですよ、ね、で本当の自分なんてないよって僕は思うわけです、はい、それ社会的ないろんな役割を演じて、それ別に嘘ついてるわけじゃないですね、うん、ところが日本だと演じるっていう言葉が自分を偽ってるとか嘘をついてるっていうマイナスのイメージがつきまとっちゃうんで、 英語ではさっきもおっしゃっていたようにプレイなんで、これ楽しむことなんです、うん、演じるのってのは楽しいことなんです、うん、でいろんな役割を演じながら私たち人生生きてるんで、これはね人間だけの特徴なんです、
うんうんうん、
例えばゴリラはね、
はい、
お父さんゴリラになるとお父さんという役割を演じるらしいんですけど、これは他の猿とは違って明らかに人格というかゴリラ格が変わるらしいんですけど、でもゴリラはずっと父親という人格で他の役割を演じ分けてるわけではないんですね。人間だけが演じ分けられるんです。ってことは人類の進化の過程で演じ分けなければならなくなったんだと思うんです。
あ、
そして逆に言えば演じ分けるということに何かの快感原則が伴ってるはずなんです、
はいはい、
だからこういうふうに私たちは進化してきたんです。だから私たちは演じる猿なんだ、
うんうんうん、もうそれは必然なわけですね、はいはいはい、
だから子供たちにその、うん、子供たち不登校になる子たちがね、よくねそのいい子を演じるのに疲れたって言うんだけれども、僕はよくそいつらにはお前らちゃんと演じたこともないくせに演じるのに疲れたって言うなってよく言うんだけど、はい、でそれをもう演じなくていいよっていうのは大人の欺瞞に過ぎなくて、僕は演じるのに疲れない子を作るのが教育の役割だと思うんですね。社会的な役割さまざま演じてもらわなきゃいけないでしょ、人間は、はいはい、
そ
うじゃなきゃ困りますよね。いつでも同じっていうのはなんか耳に聞こえるけど実際にいたら変な人ですよね、
うん、もう全然扱えないです、
ね、裏表がないっていうのはいいように聞こえるけど本当にそうだったら困りますよ ね。あの人家にいる時も会社にいる時も捨ててこいっちゃうじゃんなって困るわけです
よ、ね、困りますね。
だからこうちゃんと社会的な役割を演じることを教えるのが僕は教育の役割だと思
います
、
うんうん、
だとすれば僕は演劇っていうものは教育的な役割非常に大きいなと思ってる、
うん、その人間が本質的に演じ分けるもの、
はい、
動物なのだから、はい、ということなわけです。
そうです、
はい、それはもうプレイしなきゃいけないということなんです、
はい
う
ん、プレイは楽しいです。
そうですよね。でしかもそれは楽しいことにもう尽きるということになるから、はいはい、だから楽しくないプレイは基本的にありえない。
それはね、
う
ん、プレイしてないんです。
あ
るいはプレイさせられてると思ってるんです。自発的に演じ分けることは楽しいことのはずなんです、
うんうんうん、
それは何か強制されてると思っちゃうと、あるいは一つはその、まあ、こういうのペルソナというんですけどね、これ仮面という意味とパーソンの語源になった人格という意味両方兼ね備えています。でこの一つの仮面が重すぎると多分人格障害とかになってしまう。要するにだから今で言うと学校の仮面がちょっと重すぎるんですよね。だからよく言うキャラ疲れみたいな、学校での自分が大きすぎるんですね、比重として。だそれをいろんな自分を持っていることが当たり前なんだって思わせれば大丈夫です。
なるほど。でしかもそれは楽しいプレイでね、もうだそれを軽やかにこう演じ分けられると一番いいですね、はいはい、それはね、はいうん、高校生を中心とした若い世代に伝えたいというのはやっぱそういうことになる。
そうです ね。高校ぐらいだとまだその演じ分けるってことは意識しないでもいいんですけど、でもこの話大学生、はい、大学院生ぐらいにするとやっぱりこの話聞いてすごい楽になりましたって子はやっぱりたくさんいるんですね。すごくその自分を偽ってるような気になっちゃってたところが、いやいやそれ偽ってないよと、大人みんなそうだよって言ってあげるだけですごく楽になる部分はあるんです。私たち別に今いやいやこの二人で話してるわけじゃない、もうしょうがない本当嫌だなこのラジオみたいにして話したわけじゃないでしょ別に、
ね、
そんなこと
本当そう願いたいですよ
まあ それ言ったら変な人ですよね。
そうですよね、うん、で聞いてる人はなんだよみたいな話になるわけですけどね、はい、そんなことはないんですよね。だからそれはそれでこの今この局面のプレイを楽しんでいるわけだし、いうことですね。
でもこれ家に帰ってもこの調子で喋ったらまた変ですよね
うん、多分全然もうそれありえないですね。こね娘に向かってこの言葉遣いはやってないですね、うん、だからやっぱそれは本当にそれこそいろんなところで楽しんで演じ分けてる、はい、ということを、はい、本当だからそれを基本に置いて、はい、いうことなわけですね、うん、分かりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は劇作家演出家の平田織座さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、劇作家演出家の平田織座さんをお迎えしてお送りしました。平田織座さん、2回目のご出演いただいたわけですが、まあ、今回もね非常にこうにこやかな笑顔の中にでも本当にブレない芯が終わりという感じ、まあ、でもねそれは決してこう固定したたった一つの自分ではなくて、いろんな演じ分けるプレイのしているペルソナのうちの一つなわけですよね。いろんな示唆をいただきました。そして、まあ、今後の日本のことから立ち返って自分のことまで 本当にいろんなヒントをいただけたような気がいたします。とっても楽しかったです。さてここで番組からのお知らせです。この番組初の本、学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵が徳間書店から出版されております。これまでにご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/すすめでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター、学問アンダーバーすすめでも情報を発信しています。学問のすすめ、学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川田健でした。